はようございます、ルビです。今日も聞いていただきましてありがとうございます。聞いていただきましてってやめようかな、なんだろうな、もっとフレンドな言い方にしようかななんて思ったりとかしてるんですけど、私は結構ね、デスマス調じゃない方が自分いいのかなと思ったりしてるんですよ。何を根拠に言ってるかというと、自分は砕けた感じの方が安定の人に印象がいいんじゃないかって勝手に思ってたりします。なんかね、堅苦しい自分になってしまうと、堅苦しい空気感を作ってしまう。社会人なんでデスマス調とは敬語って大事なんですけど、なんかちょっとどっかの瞬間でそういう砕けた自分瞬間みたいなので話していけたらいいかなと思います。そうすると聞いてくれてありがとうってなっちゃうのかなでもそれもなんかちょっと言い方があんま好きじゃないですね、それもね。なので、まあどうでしょうね、聞いていただきましてっていうのを違う言い方にするのか、あとはこの話のね、なんかタイトル的なラジオ的な感じに持っていくのか、まあ、分かんないですけど、まあ、前そんなことも挑戦してみましたけど、私のなんか肌に合わないからやめようかみたいな感じにしていろんなことしてますけど、まあ、これなんかいいんですよ、こういうのいろいろやってみて変えてみるみたいなのが一番いいんですよ。自分にしっくり合うのは何かみたいな。で、昨日ね、昨日ゆうかと話したことをねシェアしようかなと思ってます。話すでも、まあ文章上のね話になりますけど、那須にね行って、栃木に行って、その、心地よい時間を過ごした。で、同じ景色がこっちにあるかっていうのを私すぐ探してるんですけど、結構難しいなと思ってます。やっぱ車じゃないと、車がないとね、ダメな、そういう、なんだろうな、世界というか、なので、で、そういうことも感じて、私的にはですね、なんていうのかな、本当に、自然のある場所でしか得られない時間だったなと思っていて、ただね、この海に行くとか山に行くとかいうようじゃない、私が欲しかった景色がもらえたんで、やっぱり海だけじゃない、海で得られるもの、私は海じゃないとか感じたし、山に行って山から見える景色がいいかって、それも違ってて、やっぱり緑が目の前にあるっていう瞬間がすごく私は好きなんだなと思いました。花がある生活とかね、花が目の前にあるとか、花って色とりどりじゃないですか。その花の美しさを感じるっていうような時間だから、そういう場所に、ね、連れてってもらってとか、本当にいろんな場所に連れてってもらって、優香には感謝してますね。本当にあっちこっち車で行ってもらいました。で、すごくね、自由して自分で起業とか、仕事をされる方が多いだけども、競争してないっていうんですよ。あの人よりもっといいものを作ってやるとか、昨日も話しましたけど、これで自分は成功してやるんだっていうような、そういうマインドじゃない人が多い。で、私がねすごく感じたのは、それこそがなんか幸せの根源にあるんじゃないかって思っていて、その何かね、事業を起こすとか起業するって、人に何か提供したいとか、その自分の夢をで、お金を稼ぐ、やりたいことでね、心地よいものでお金を稼ぐっていうところに行くと思うんですけど、だけど儲けに走ってない、経済的な余裕じゃないっていうふうに優香が言うんですよ。その精神的な余裕がある人が多いと、そこにいる人たちはね。で、精神的な余裕がある人たちって、経済的な余裕があって幸せではなくて、精神的な余裕があって幸せだっていう という方が多いよと。でそれはなぜか、何が元かという話になったんですけど、私が心地よい時間を過ごしたっていう感想を彼女に伝えて、まあ、その話のやり取りの中で、その心地よい時間、心地よい瞬間、心地よいもの何かっていうのを知っている人が多いと、なす人多いよという話です。でここの中で、どこに、そう優香の言葉、どこに自分は心地よさを感じるのかを知っている人が多い気がする、それが精神的余裕につながっている気がする、私はこれがあれば幸せを最小の単位で知っている感じ、まあ、この最小単位を知っている積み重ねが、幸せにつながる、その自分の、まあ、私の印象だと自分がやりたい時間、仕事時間を選択できているということが、まあ、幸せにな風にね、つながってるんじゃないかというふうに思ったんですよ。あるその移住者のお店、移住者の方のお店に行きましたけど、その優香が関わったからね、その方 の, 品物をね嗅ぎましたけど、あと、まあ、いろんなお店を回って、まあ、その木の家具からね出てきた断片を、まあ、その雑貨として売ってるとか、そういうのを見ていくと、やっぱりなんか豊かな時間っていうか、そのゆっくりした時間の流れというのが私はすごく心地よく感じたんですよ。やっぱり忙しくてわーって、私はなんだ仕事してるとお金稼いでるぞっていう自分じゃない、そっちの方は幸せ感がやっぱり薄まってるですよね。そんな風に闘志も燃やしてた自分もいたんだけど、私そっちじゃないなと思ったんですよね。もちろんね、お金を稼ぎたいとかね、ありますよ、すごく。稼ぎたいのはなぜ、何かって言ったら、それは子どもたちも含めてやっぱり提供するものをね増やしたいっていうものありますから、そういう経済的余裕は欲しいと思いますよ。だけどなんか自分自身の心地よさと思ったら、やっぱり栃木での時間がすごく感化されましたね。人ってどこに幸せを感じるかってなかなか日常的には見つけられないと思うんですよ。だから昨日の話が、まあ、その幸せの見つけ方なのか、なんだっけ、どういうダメだったか分かんないけど、やりたいことの見つけ方だったのか忘れちゃったんですよ、すいません。まあ、こんな適当な感じの私でもいいかなと思ってるんですけど、なんかそこに自分が気づくためにはやっぱりいろんなところに行って、やっぱ年月もかかることが必要なんですよね。今自分のいる現実の周りのことを感じながら、まあ、そういういろんな土地に行ってみるとか、いろんな人と関わってみるとか、人混みすぎないところでいろんな人と関わってみるとか、話してみるとか、そこから得ていくものってすごく大きいなと私は思ってます。だから自分がここ行ってみたいっていうふうに思ったところに行くとか、まあ、行ってみたいかどうか分かんないけど、なんかどっか行ってみようかなっていうのでもいいし、なんかその今いるところからやっぱりちょっと出して違う環境に身を置くっていうことはすっごく刺激的で大事な時間だと私は思ってます。だからこそもう一度言いますけども、自分の幸せ時間を見つける見つけ方、自分の心地よい時間を見つけていく、それを改めて自分の中で確認していく作業が幸せを得る、まあ、幸せを得る方法だと私は思ってます。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございます。また今回も今回ね、本当短い時間ですけど得られた私なりの幸せの見つけ方をお伝えいたしました。最後までありがとうございます。お聞きいただきましてありがとうございます。その今日も気をつけて、そして素敵ないい一日をお過ごしください。海でした。